縁と絆でつなぐインタビューリレー幸せの形と題してゲストの方々にお話を伺います。記念すべき1回目は経済アナリストの藤原直也さんにお話を伺います。それでは藤原先生、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
最近の世の中、日本および世界を見ます非常にまあ混乱もしてますし、何かもう行き詰まってしまったような感がありますけども、やっぱ今の時代はこう乱世と呼んでもよろしいんでしょうか。
そうですね、文字通り乱世ですね。この乱世というのはですね、こうやっぱりこのなかなか見通しが立たない時なんですよね。だからその人生でも会社でもですね、国家でもこう長期的な見通しのもとに行動が取れませんので、どうしてもこう不安定になっていくんですよね。
不安定、
会社もすぐ変わってみたりね、あるいはその例えば学校でこれ学んだけどあまり役に立たないとかね、これ安定した時だと、まあ組織っていうのも国も含めて、まあかなり先まで見通せてね、まあ、10年後20年後30年後なんて考えながら行動することも決して難しいことでもないし、それから学校で学んだことで大体それで一生無事送れると、こういうような感じで、もちろん、まあ、経済や政治とかいった部分もですね、それ変化はありますけども、体制が変わっちゃうとかですね、いうことは普通はないわけですね。例えば日本の平安時代、200何十年続きますよね、京都の都はね、で天皇がまあいて、であとずっと貴族が治めてましたけども、あの当時日本に国内には戦争が京都にほとんどなかったですね、後半の方はありますけども、鎌倉時代も280年ぐらい続きますでしょ、で江戸時代も260年続きますでしょ、だって幕府がこうしっかりする、政府がしっかりしてる間というのは、まあ、あんまり体制動きませんので、人々はまあ生活を楽しむとかね、あるいはその文化文芸にを楽しむとか、いろいろ余裕が出てくるんですよ、ところが、まあ、例えばその平安時代のが終わって鎌倉時代になるこのごく初期の一番 その混乱期とかですね、あるいはまあ鎌倉時代が終わってから、まあ、やがて江戸時代ができるまでですよね、この何でしょう、400年、ぐらいですかね、300年400年の間っていうのは、まあ、本当に生まれた時と死ぬ時で人々も、そのリーダーが違うと、国家のね、国境線もこう日々変わるというような時ですから、そうなりますとこう一生無事遅れたら幸せというようなところもありますよね。だからやっぱこう乱世というのは、まあ今そのね、日本の南北朝戦国時代ほどひどくはまだないですけども、まあ、しかし経済界で言ったらすぐの変化かもしれませんね。銀行の統合とかね、くれられましたでしょ、だからまあ間違いなく乱世だなと言っていいと思いますね。
そうしますと今まあ経済がもう乱世に近いと、でこれがまあ今世界中緊迫してますし、何かの拍子でこう生活強行じゃないですけども、人々の生活にもやっぱりかなり厳しい乱世が、来る可能性は限りなく高いと、まあ、考えられる中で、そのこれからこう乱世を一人一人こうどうやって乱世の時代の生き方というか、
そうですね、
指針にしていけばいいかって、その辺のちょっとお話をお伺いできますでしょうか。
考え方の水準でいろいろ考え方があると思うんですね。
考え方の水準、
一番高尚な考え方をするならば、あるがままに今を楽しめるということなんです
究極の
そう
世界ですね。
これはね、究極の悟りの世界でありましてね、それは苦しいとか楽しいとかいうのは、自分の執着が生み出すもんだと。これを失いたくないとか、あれが欲しいとかね、執着煩悩がその思いを、念を生み出すんだ。
なるほど、
これを取り払ってしまえと、ね、神道を密局すれば日もまた涼しいと、日もまた涼しいと、いうことになりますから、乱世であっても平和な時であっても、その煩悩を振り払いね、それからその日々神仏天地自然に感謝し生きてれば常に幸せだと、まあ、これ悟りのレベルですね、まあ、こう天国天人の世界の話で、だからまあそのレベルまでいらっしゃってる方については、まあ、あまりご心配はないというふうに言っていいと思うんですが、さすがにみんなそれで済みはですね、小説も生まれないし、戦争も起きないしですね、ひどいことはならないわけで、さわさえながら難しいわけですよね。でそうしますとね、乱世に向かって生き方にやっぱりこのポイントがあるんですよね。
ポイント、
それはね、 今の幸せを続けたいと思っても、うん、続かなくなることがあると、
うん、
すなわち今一つ生活や仕事で安定があると、
はい、
あるいはその国の中で静かに暮らしていられると、
で
これが続いてほしいとは普通みんな思うんですけども、やっぱりいろんなことがあって続かなくなることがあるのが乱世なんですね、
うん、
その時ですね続かなくなってからいよいよそのまあ立ち行かなくなってからまあ次を模索するっていうと、これ相当大変なんですよね。すなわちねその、まあ、最近失業した人も多いし戦争も多いで見れば分かりますけどね、
はい、
極限まで行くとねもう生活も仕事もないもんで、ね、失われちゃうわけですよ、そこまでこう何もしないでいて、
はい、
それでそのなんか次を模索すると非常に厳しいんですね。でも多くの場合ね、
はい、
今の幸せ今日の幸せを一番重視しようと思うと今言ったことになっちゃうのが乱世なんですよ。とにかく昨日と違うことやるってのはやっぱり勇気いりますよね。
そうですね、勇気いります
ね、
はい、
それからなんかやっぱり、うん、会社潰れるとかなんかその世の中おかしくなって考えるのは大体鬱陶しいことですよね、そうするとやっぱり心の今の心の平安を考えたら、うん、あんま考えたくないじゃないですかそんなことは、
う
ん、
そうですね、今のままで、ね、
そうでしょ、
方が あまり心配もないでしょうし
ね、
はい、
まあだからちょっと気晴らしにねいろんな娯楽番組見たりね、どっかちょっと遊びに行ってればですね、難しい問題あんまり気にしないでいいでしょ、
うん、
と今は幸せかもしれないよね、
うん、
でもなんかねなんか忍び寄ってくるものがあるんですよ、そういう幸せって。
忍び寄ってくる、
うん、ふとね不安になることがあるんですよ。たまたま新聞見たらね、
はい、
なんかどっかでリストラで何万人がクビになったとかね、
うん、
どっかで戦争始まったとかこう見るわけですよ、もしかしてこれ自分のとこ来るかもしれないな、いやでもそんなことはないだろうって言いながらね、これ忍び寄ってくる不安なんですよ。
忍び寄ってくる不安、
うん、で今度会社だからなんかね変な命令が流れてきたりすることになるわけですよ、コスト削減に一層の努力をとかね、
はい、
希望退職募集しますとかね、
そ
うするとなんかですねこの不安って結構高まってきちゃうわけね、ですからそのなんとか今の幸せを楽しもうと思っていても、
はい、
その忍び寄る不安もずいぶんありますから、実はね底抜けに腹から幸せを感じるっていうことはなかなかできなくなってくるんですよ。
腹から幸せを感じる、
うん、っていうことはなかなかできなくなってくるんですよ、そのなんていうかな自信が揺らいできちゃうわけね、変化に対して、
はい、
ですからね本当にね腹から幸せになりたいと思ったら、これはおかしいなと、続かないかもしれないと思ったら何か手を打っていったらいいんですよ。
手を打っていく、
うん、
はい、
まず一番大事なことは勉強した方がいいんですよ。
勉強ですか。
怖いと思わないで、よく勉強するといいんですね。
よく勉強する、
例えば病気がそうですよね、
はい、
病気怖い怖いと言ってね、まあインフルエンザでもそうですけども、
はい、
やっぱこう何も知らないでいるとね、こう本当大変なことになっちゃいますよね、
はい、
医者にも行かないでそのまま行ったらみんな菌撒き散らしちゃって大変でしょう、あるいはもっと厳しい病気もありますよね、
はい、
だからやっぱり病気のことを少し勉強しておくとですね、
うん、
知識があるとですね、
はい、
あこれあの病気かもしれない、これ医者にすぐ行った方がいいとかね、なんかこう例えば医者からどんな治療法をしますかなんて待遇だと迫られるでしょ、そういう時もあらかじめこういろいろ考えておけばさ、まあなんかこう考えられるじゃないですか、経済もそうなんですね、
はい、
経済や政治生活の変化もそうでね、
はい、
いきなりなんかね石にけつまずいてひっくり返るみたいに潰れるってことないわけですよ、世の中っつうの
は、
なんかやっぱり前兆があるんですね、
前兆、はい、
で変化があるわけですよ、これを勉強してると、まあこんなこともあるだろうな、あんなこともなるだろうなと思うわけで、その勉強することで勇気いるし、怖いことだから、その瞬間なんか幸せが失われるように思うんだけど、しかしそうやっていくとこう忍び寄る不安っていうのがね随分軽減されてくるんですよ、
勉強によって。要は
うん、なんか我々やれば、
はい、
うん、できるんじゃないか、克服できるんじゃないか、この厳しい時代の中で自分はさらになんか行動できるんじゃないかという自信が少しずつついてくるんですよ。そしてね、実際なんかこういろんな変化が来た時に、
はい、
まあ別にその会社続けようと思ってるんだけど、まあ、たまたま希望退職があったと、
はい、
退職金も随分終わりましたと、
はい、
この際だから自分はもう新しいことやってみようかなと考える勇気が出てきますよね、でそういう勇気、小さい勇気、大きな勇気、これが積み重なっていくと、これがですね乱世を生きるエネルギーになって、気がついたらまあ仕事もだいぶ変わったなと、ライフスタイルも変わったなと、でもなんか気がついたらどうも乱世を泳いちゃんと上手に泳いでるようだぞと、こう現実を振り返って実感できる時が来るんですよ。 この時ね、自分は本当に幸せだと思いますよ。
それが先ほどじゃあおっしゃる、あの腹から幸せを感じると、
はい、だから、はい、目の前の歌方のように消えそうな幸せを守ろうとして、大きな幸せを逃す人が多いのがこの乱世なんですよ。はい、
その先生のおっしゃるその勉強っていうのは、はい、その我々が学生時代やってきた、はい、こう勉強なのか、どういう意味で勉強という言葉を今おっしゃった
のか。いい質問ですね、はい、その我々が学生時代にした勉強も非常に重要といえば重要なんです、はい、特にその高校生ぐらいまでの勉強ですね、例えば理科なんかでもそうですけども、温暖化だとかですね、微生物だとかいう言葉がいろいろ出てますでしょ、ああいうのがやっぱり自分たちにどんな影響を及ぼすかなんていうのも、高校の教科書ぐらい頭入ってれば大体みんなわかるわけですね、経済なんていうのもですね、はい、その経済学なんていうとなんか怪しいものは結構出てくるんですけども、高校の経済ぐらいで語ってるものね、はい、例えば金融とか財政だ政府が動かしてて、民間は貿易もやってますよとかね、為替レートって自由に決まるんですよとか、その程度頭に入ってくるだけで、新聞だとか、そのいろんな人の言ってる言葉がなんとなく意味がこう分かってくるわけですよ、なんとなくでいいんですよ、はい、これだけでも全然違うんですよ。要するにその全く知らない街を地図もなしに歩くとどこに向かってるか分かんないですよ ね、
そうですね。
でもしかしある程度おぼろげながらね、その知識があると、はい、今これ景気が良くなってるのか悪くなってるんだろうか、物事がうまくいってるか悪くなってるのか、未来をなんか開くものがあるんだかないんだろうか、なんとなく見当ついてくるんですよね。だからまずね、高校ぐらいまでの勉強っていうのは、全ての科目にわたって、あれすごく価値があるんですよ。
価値は、
それからもう一つ言うのはですね、やっぱりね、哲学とか思想の勉強なんですよ。
哲学思想、
はい、
まさに最近は教育ではっきりあんまり聞かない、
学校であんまりやらないですよね。
昔は修身とかありましたけど、ね、最近は
やらないですね、
はい、
ですから例えばね、今日の話題のように幸せとは何かとかね、
はい、
あるいはその何のために会社の経営をするんですかとか、国って何であるんですかとかね、はい、会社って何するところですかとかね、家族の絆って何ですかとかね、愛情って何ですかとかね、こういうのってのは言葉はなんとなく使ってるんですけども、突き詰めて考えてないことでしょ、突き詰めて考えなくてもね、過ごせるのはまあ幸せなことなんですけどもね、やっぱこう、ね、考えなきゃならない時って来ること多いわけですよ。そういう時やっぱりね、普段からねこう小説読んだり、自分なりに考えてると、なんかスッと答えが出せますよね。例えば今回大震災で絆っていう言葉がね使われたでしょ、やっぱりその人がただいることは絆とは違うわけね。その例えば東京に行くとたくさん人いますよね、人がいるから絆じゃないんだね、人がいても絆がないわけね、やっぱ気持ちの綱でしょ、気持ちの綱なんだから、はい、そうか、やっぱり気持ちの綱がないと人生はうまくいかないんだという、これを一つ分かってるだけでも全然人生違いますからね、人は、ね、気持ちの綱でつながなきゃいけないんだよと、これだけね、これもすごい勉強なんですよ。それを自分でね本当に分かってればね、人生全然変わるわけですよ、気持ちの綱だとね、こういうのを勉強って言うんですよ。ですからね、必ずしもその学者の言ってる話をですね、そのまま普通の人が読んでそのままやって幸せになるって思うんでは全くないんで、もっと簡単なところにですね、幸せの秘訣ってあるんです、そういう勉強っていうのは今まではその、まあ、学校でやるというよりもですね、学校だったら友達や先輩から教えてもらうとかね、
教科書というよりは、
そう、あるいはその授業時間外に先生から生き様として教えてもらうとか、あるいは 親やね、祖父母から教えてもらうとか、まあ、地域の先輩から教えてもらうとか、要するにその非公式な形で学ぶってものが多かったわけですよ。で今こういうのは結構セミナーとかやってますね、まあ、あれも玉石混交なんだけど、まあなんか自分でなんか腑に落ちるものがあれば、そういう哲学とか思想とか物の考え方の勉強することはいいんじゃないでしょうかね。あともう一つね、
はい、
英語勉強するといいんですよ今。
英語ですか、はい、
これはもうね、やっぱグローバル化の時代ですからね、情報の量と質が日本語と英語で全然違うの。英語は勉強してあんま損しないですよ。もちろんね、会話もいいですけども、やっぱり読むっていうことできるとだいぶ違うね。
読む、
外国の新聞にしろ、英語のホームページにしろ、読めるとだいぶ世界広がりますよ。英語ばかりはやっぱりね、 勉強しないとなかなかあれ身につきませんので、はい、これ勉強するとすごくいいんじゃないでしょうかね。でそういうふうにやっていくとですね、はい、そのなんかこうね知ってることがだんだん増えてくるんですよ、知ってることが増えてくると、はい、なんかこう世の中の変化とかなんか実際にこう起きた時に、はい、意味がだんだん分かるようになってきますよね。そうすると乱世に押し流されないっていうのかな。
あ、乱世に押し流されない、
うん、結果的にその勉強してる過程というのはちょっと辛いし面倒だしね、気持ちもなんか少し、まあ、押し詰まるような分あるかもしれない、なおかつ小さな幸せがちょっと失われるような気もするかもしれないけども、ちょっと我慢して、うん、それを突破すると大きな幸せが手に入りますよ、
うん、大きな幸せですね、
はい、大きな幸せが、はい、
でこのような時代にこうその勉強していくことで生きる勇気が湧いてきたりと、いうことなんですけども、はい、その勉強してこう決して頭でっかちにはならずに、
そうですね、
行動もしてこう腹でまた理解できるっていう、
そうです、そうです、
それはこうどのように、
はい、
勉強してるつもりだけど勉強が好きで、
はいはいはい、
頭がちょっと大きくなって、
はい、
なんか論破しちゃってるみたいなことじゃない仕方というか、はい、その辺の秘訣か何かありますでしょうか。
はい、あの例えこういう例えはあまり良くないかもしれないけども、はい、犬を押しつけるってありますよね、
犬を押しつける、はい、
頭で教えるわけじゃないですよね、
お
手とかお座りとかね、その言ってみれば霜はどこでやれとかね、動物の学習っていうのは、はい、あれ体で覚えるもんでしょ、
うん、
ね、頭で覚えるもんじゃないですよね、人間も実は頭で覚えるものもあるんです、
はい、
それは例えばですね交通法規だとかですね、あれはやっぱり頭で覚えておかないと分かんないよね、ところがやっぱり生活や仕事で普段使う実力っていうのは、あれ体で覚えるんですよ、
はい、
体というのは、まあ、頭も含めて心と腹がすごく大事になってくるんですね、特にその腹で覚えるというのはですね、その無意識のうちに自分が体が動くもの、それが腹で覚えたことってことですね、例えばその子供の頃非常に喧嘩をそのよくやってたと、もう喧嘩でこういつも親からみんな怒られてたと、でもその喧嘩に強い人っていうのは、まあ、よくやった人っていうのは、この人強いか弱いかって見ると分かるんですよね、あれね、
戦う前に、
うん、でその喧嘩になるとやばいから、これやばいなと思うなら分かるんですよね、あれはこれ以上殴ったらこれ死んじゃうぞとかですね、加減って分かるんですよね、これはその頭で分かってるんじゃなくて、このなんか腹っていうか体で分かってるんですよね、それから例えばね経営者のね、景気に対する感覚っていうのもね、あれ頭じゃないんですよ、体なんですよ、熟練した経営者で言いますとね、新聞がどう言ってるとか大臣がどう言ってるか関係なくですね、これはこれから不景気になるとかね、これこれから景気良くなるか、あれ分かるんですよ、
それはその何でしょう、その源っていうのは経験、要は
経験の積み
蓄積ですね、
でしょうか、もちろんその中にはですね、少し、頭で勉強する部分もあるかもしれません、本を読んだり人の話聞いたりね、でもまあそれはごく一部であって、まあその経験によって身につけた学習、それがやっぱりそのすぐこう体を動かす力になるんだなというふうに思いますけどね、
瀬田先生 の経済の分析非常に定評ありますけど、先生もだいぶ喧嘩を学生時代
しないしないですしませんよ、私はそんな、私はあの喧嘩すれば負ける方でございましたから、どうやったら喧嘩を避けるかというところでございましてね、喧嘩強いやつというのは小中ですよね、なんかねよくね殴られたりひっくり返されたんですね、だからねそのどうやったらね倒そうかなんていうことではなくてね、どうやったら殴られない、ひっくり返されないようにするかということは考えてましたね、
それがもし今に多少つながっているのかもしれない
かもしれませんね
ちょっと話戻りますけども、はい、その激動のこの乱世の時代に、はい、こう皆さん今後やっぱ苦労される、またしてる方も聞いてる方多いかと思うんですけども、
はい、
その苦労の仕方と申しますか、
はい、
苦労する場所ですね、
そうですね、
これをどのようにもがいて、どこでもがいたらいいかとか、ね、
そうそう、
どこでもがいてるかさえ分かんない、
そうそうそう、
そういう時にこうどういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。
幸せを、腹の底から出てくる幸せを手にするために、
はい、
どんな苦労をすればいいかっていう話なんですね、それね、はい、そうね、苦労のし場所が悪いとですね、いくら苦労してもですね、全然幸せになれないことがあるんです、気持ちの上でも、それから具体的な形になってしても、 反対にその苦労する場所を上手に選ぶと、やっぱり多少時間かかってもですね、気持ちの上でも実態の上でも幸せだなという状態になれるんですよ。で、乱世において非常に重要なことは、決して苦労する場所を間違えるなということなんですね。
苦労する場所を間違える、
はいはい、まずですね、その平和な時に、そのは何に対して苦労すると報われるかというと、大抵の場合は世の中の体制に従うと、あれ幸せになれるんです。平和な時というのはですね、平和と申しますが乱世の反対ですね、安定した時代というのは、何をすれば幸せになれるかという、その規範が確立していて、筋道も確立していて、大体みんなその通りになれる時なんですよ。言ってみれば、まあ特に苦労もなくですね、みんなと同じようにやってるとね、まあ高望みさえしなければですね、まあそこそこ幸せになれる、こういう時代なんですよ。ですから平和な時というのはですね、人と合わせたことをやっていくと、まあ、結果的にはですね、ある程度かなりの幸せを手にできるんです。だから流行という言葉がありますけども、流行を追いかけていってあまり損しないのがね、平和な時なんです。だからかつての日本考えてもね、幸せはじゃあまず家庭の中にカラーテレビを買うことだとかね、自家用車を持つこととかあったでしょ、家はね、平屋で2階建てがいいとかね、あれその通りやっていくと、なんとなく達成感ってあった時代なんですよ。会社の中でもね、まあ気に入らない上司がいたって、そのうち廃止転換あるんだから、まあ、少し頭下げといてですね、でまああんまり出すぎずね、遅れすぎず注意を得ていくとですね、まあ部長になれることは分かんないけど、まあ課長ぐらいまで行くし、そしたら子供の学級ぐらい出るだろうから、まあいいかなと。で文句あったら5時過ぎたらいっぱいやって、5時過ぎてからね、まあいっぱいやながら文句言ってれば大体いいかなと、そういうふうになっていくんです、あれ本当の話、ところがね、乱世はそれが通用しないんですね。乱世っていうのはなぜ乱世になるかっていうと、みんながやってることが成功につながらないから乱世になるんですよ。
まさに今かもしれない
ですね。そう、だからね、自分で見つけないといけないんですね。
自分で見つける、
自分でそのこうやればその幸せになるんだということを自分で見つけなきゃいけないんですよ。だからまず最初に言えることは、流行を追いかける、人と同じことをやれば成功すると思っている人は、今日今その瞬間から頭を切り替えてもらわないとこれはダメだということなんですね。二つ目は、その幸せの定義は自分で決めなければいけませんから、例えばですね、さわさりながらやっぱり自分も六本木ヒルズの一番上で住みたいとかね、やはり私はまあ金銭的なものよりも心の絆を大事にしたいとか、自分の幸せの定義を見つけることができれば、乱世においては幸せの6割は手にしたことになると私いつも思うんです。
幸せの定義を、要は一人一人が自分で決めるということですね。
でね、これを決めるというのはですね、頭で考えて三択問題から一つを選択するというものではないんです。これは言ってみればね、もう自分がもう本気でその目標に向かって、幸せの目標に向かって動いてみようと腹から思える目標でなければ意味がないんですよ。で、すなわち、まあね、時代もロハスな時代だから、自分もロハスがいいでしょうなんて、これおしゃれなロハスになっていくわけね、なんかちょっとね、ちょっと値段が高いけど、まあそういう勇気のもの食べたりね、身につけたりね、で幸せかというとなんかあんまり背筋主義とかなかったりするんですよね、と今度も本人不安になってくるわけね、そうじゃなくて、このやっぱりこれがいいんだと思うロハスの生き方の真髄はこうなんだと思ってそれを追い求めると、人がなんかですね、贅沢してようが、あるいはなんか今までのエネルギーがどうとかいう話聞いてもね、自分はこの道で行こうと思うから、あんまりこの余計な不安を感じなくなるんですよ。完全に手放しで幸せと思えるかどうか分かんないけども、まあ自分で選択した道だし、こういう生き方をして人とちょっと変わってるけども、みんなはさ体制に順応しろって言うけども、自分は自分の生き方で行ってこれいいんだなと思う時が来るんですよ。これがやっぱりそこまで来れば、その自分で幸せを定義したことになって、まあ大体6割は幸せ定義できるんです。そうしますとね、腹から納得できる自分の幸せを手にするための試行錯誤っていうのがどうしても必要な時なんです今。普通の人生考えますね、一番まあ順調にいった人生考えると、 まあ、子供さんで生まれてきてね、はい、小中高、まあ、場合によっては大学行って、でどっか会社入りますわね、はい、で、まあ、辞めることなんかずっと続いていくと、30ぐらいまで来ると、でその人生の中では、まあ、普通に行くとあんまり大きな迷いってないかもしれないですね、でそれがそのまま幸せにつながっていけば全然問題ないんだけど、30になったらリストラされて急にクビになっちゃったと、そうするとね、何が起きるかと申しますと、自分がその当たり前と思ってた人生30年間の幸せってないわけでしょ、じゃあ何が他にあるのっていうと、自分は負けたんだというイメージが湧かなくなっちゃうんですよ、競争に負けてしまったとね、そうするとね、それ取り戻すのは大変なんですよ、30でそうなると今度40まで10年ぐらいかかっちゃいますよね、まともにやったってね、そうするとね、もっと早いうちからね、まさに哲学とか思想とかね勉強して、あちこち行ってみて、いろんな人に会ってみて、いろんな体験した方がいいんですよ、回り道した方がいいんです、乱
説
は回り道をして、結構失敗もやってみて、そのいい悪いではなくて、自分の体でこれは自分には合わない、これいい悪い、これをね体で覚えた方が絶対幸せ早いですよ。
実際例えば勉強でインターネット見るとか本読むこと以外に、実際その現場だったり
行ってみないのね、
行ってみてみるってことがやっぱり非常に大事
ですね。大事ですよ、で仕事もですね、そのまあ楽に仕事しようと思うんじゃなくて、学ぶために仕事しようというね、そういう積極性を持ってほしいんですよ。で出世とか行ったってですね、今の時代は全然関係ないわけですから、もう役員だったらなんだってよその会社からポンと来る時代なんだからね、下からこう何年かけて上のまあ、ごますって上がるのはそんな時代じゃないんですから、はい、まあ、実力の時代なんだからね、やっぱりその実力を身につけるためには、やっぱり自分で自分のライフスタイルを責任持たなきゃいけませんから、会社に依存するんじゃなくて、たまたま会社は今こういう仕事してるなら、じゃあ例えばオフの時間は他のこと自分でやるとかね、やっぱりその貴重な時間をですね無駄にしないための試行錯誤をやる、その試行錯誤というのをですね、やりながらね、とにかくまず幸せとは何かを見つける、これがね最大のね最初に必要な苦労なんです。でね、その幸せを探してる間は全然そんなこと多分感じないかもしれない。もうこんな悲惨なことはないと、ね、なんでこんなひどい目に遭うんだと、こんな苦労をやることを自分に全く意味を思えないと大抵思うんですね。しかしね、ある瞬間を超えた時にパッとそれがですね、その何つうのかな、あ、これが本物だと思える時があるんですよ。でね、そういう時のこの苦労っていうのはね、どういう苦労かというと、その苦労もね、全身でしている苦労なんです。それ
全身でしている
苦労、もうかなわん嫌だとね、本気でそういう言葉が出てきて、でなんかこうなんていうのかな、自分に嘘ついてない時の苦労っていうのが今言った結論になる苦労だと。
あ、自分に嘘をついてない
苦労、なね、嫌なものは嫌だし、辛いものは辛いし、嬉しいものは嬉しいと、喜怒哀楽を自分の体全体で表現できるような苦労というのは、それやってるなんか見つかりますよ。ところが やるとまずい苦労というのは、自分に嘘つく苦労、
自分に嘘つく苦労、
例えばね、そのもっといろいろ勉強すればいいんだけど、そんなことやってたら目つくられそうだからね、シッ、余計なこと言わないでこちっとしようとかね、あれはみんななんかね、いろんなこと世の中変わるということは、なんかあるわ、あることあるもんかと、今の自分が一番可愛いんだと、今の自分の小さな幸せを守るためにね、例えばこの上司をどうやって取り入ろうとかね、あいつどうやって蹴落とそうとかね、こういう苦労っていうのは、言ってみれば自分に嘘ついてる苦労でしょ、あるいはその砂上の楼閣を求めるような苦労だね、なんかそのまあ金融なんかもそうですけどね、その相場がどんどん下がってんのに、その例えば株を売るとお客さん損しますよね、自分だって買わないよね、でもやっぱり商売だから売ってまえとかね、どうやって売れるんだろうかとかね、こういうのはやっぱり自分に嘘ついてる苦労でしょ。自分に嘘つく苦労やるとね、あ、何年やったって幸せの糸口つかめないですよ。
男性こそ自分にこう要は正直に生きるっていうのが結果的に
いいことですね、
大事なことなんですね。
喜怒哀楽をはっきりさせたね苦労したらいいですよ、そうすれば何か見えてきますよ、
非常にあの聞いてる皆さんも勇気づけられた、
はい、
藤原先生自身もそのご苦労をきっと乗り越えて、
私は前からね、はい、すっきりしてる方ですからね、嫌だ嫌ですぐやめちゃう方だから。
で今後ともこのインタビューリレー続けていく中で、はい、共通の質問を一つさせていただこうと思います、はい、それは、まあ、ゲストにとっての幸せの形、幸せとは何ですかと、
はい、
で藤原先生にとっての幸せというのは何でしょうか、はい、
そうですね、私も年代とともに変わってきた感じがするんです。うん、今51ですけども、はい、やっぱりそうですね、普通の人が、普通の人が普通に暮らして、まあいろんな意味で幸せだなと実感できる世の中を作ることでしょうね、はい、今はある意味で言うとよほどなんかね頑張って人でないと、はい、その幸せって感じられないんだよね、
はい、
これは乱世なんですよ、うん、でもねそれ続けてるとねなかなか大変なんだよ世の中ね、うん、次の安定っていうのを作んなきゃいけないでしょ、うん、それをぜひやんなきゃいけないなと思ってるんですよ。だし、みんながごく普通に暮らしてて、まあ勉強もねその特別じゃなくてごく普通に勉強していて、もう一回幸せを感じられる世の中を作ること、それを作ることは今の自分の幸せじゃないですかね。
いや、すごくエネルギーが伝わってまいります、で次回ぜひまた藤原先生にゲストをどなたかご紹介いただきたいと思うんですが、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、
はい、どんなタイプの方がいいでしょうかね。
一応まあ聞かれる方も多分多数いられるかと思いますので、
はいはい、
まあ、その生き様を見たいという中では、
はい、
まあ、ある、まあ、企業だったり、まあ、団体だったり、
企業
だったり、方のまあリーダーだったり、
はい、
これからのリーダーですね、
そうですね、
の方に、はい、お話をお伺いしたいなと
思います。はい、それ今決めた方がいいの？
はい、また次回、ね、はい、発表するときに
分かりました、
お伺いしたいと思います。
はい、じゃあ
本日は貴重なお話をありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました、はい、
ありがとうございました。